幸せの時計台12ですね。幸せってのは本当に複雑なんですね。複雑ですけども、まあ、この幸せの時計台がのこのシリーズが終わる頃にはですね、どんなに複雑な幸せでもこれで幸せになるというところまで到着したいと思って今、まあ、もがいているわけですけども、だいたい見通しっていうのはあるんですが、幸せがなぜ複雑かってことはもう皆さんよくご存知だと思うんですけれどもですね、いつも今が基準になってるっていうところが、まあ、ちょっと前が基準になってるってことなんですね。例えばですね、ああ最近自分幸福だなと思うのはちょっと前に比べてなんですね。例えばですね、人間がまだ洞窟に住んでいたと思われるような、例えば5万年ぐらい前のことを考えますとね、何しろ洞窟ですからね、下はねせいぜい土かその上に藁を引いた草を引いたぐらいのところで寝てて、まあ、洞窟の表面は穴蔵の前はですね、ガラスの戸があるわけじゃありませんし、玄関があるわけじゃありませんから、運悪く風がですね洞窟の中の方に吹き荒れてて、しかも雨なんか降ってたら洞窟の中水浸しになるって、まあ、そんな感じなんですよね。しかも洞窟ですからね、そう簡単に、まあ、掘れるわけじゃない。もちろん医療がありませんからね、まあ、もちろん今のウイルスなんかは別にしまして、どんな病気でもかかったらそこで終わりという、まあ、そういう人生でしたからね。まあ、そういう時が1ヶ月前がそういう月だとしますよ。我々今日本に住んでるその1ヶ月前にそういうことがあるとね、今家の中に住んで夏になるとクーラーがついて雨も防げて、病気になると痛みがなく治すなんていうようなことと比べますとね、そりゃあこの、いいな、今はいいなとか思うんですね。つまりそれ今はいいなっていうのは今がいいんじゃなくて、ちょっと前に比べると今の方がマシだっていうのが人間の幸せ感につながるっていうのが厄介なんですね。ですからまあこれはお釈迦様はまあかなり深く言っておりますし、イエス様もある程度直接的に言っておられますが、不幸なほど幸福である、不幸なほど幸福であるというのは変な話なんですけども、実は不幸なことというのは幸福でないということですからね、幸いにあらずと書くわけですから、これは幸福じゃないんですけども、だけど不幸の方が幸福だというのはどうしてかというと、まあ、人間の体も気分も天気予報というか天気もあらゆることがですね毎日毎日変わっていくんですよ。例えば今大騒ぎになっている病気もですね、1年半前は何もなかったんですからねだから今夫婦言ってなんだかんだやってますけども、1年半前は何にもそんなこと気にしなかったわけですね。ということはどういうことかっていうと、幸福だったから不幸が来てるんですね。まあ、私がちょっとこの前知り合いの方にお送りした、まあ、これは小説なんですけども、まあ、非常にこう幸福な地方の江戸時代の裕福な家庭がですね、ある時突然、後継ぎの男の子がですね青年になって志があってどっか行っちゃったわけですね。そうするとその家は、まあ、後継ぎは失うわ、なんだ息子はいなくなるわ、死んだっていう噂はあるわでですね、まあ、不幸のどん底に陥るわけですよ。で絶望のあまり、その家をも売り全部名誉も捨て、あるところに小さなお店を構えて、そこで、親父さんと娘さんがひっそりと暮らすわけですよね。もう本当にこう、ああもうダメだな、あんなに楽しい日があったのに、息子がいて家は裕福だし名誉もあって、地方で悠々と住んでた昔が懐かしい。ある日ちょっと、息子がいなくなったっていうだけで不幸のどん底に陥り、生きる気力を失い、小さな店を構えて余生を送るってことになってしまう。ですから幸福だったから不幸になったんですね。じゃあその不幸になった 2人のそのつつましく世を避けて住んでる人がですね、ある時偶然のことでその子供がまだ生きててどっかで活躍してるっていうことを、まあ、知ったんですよ。もう親子ともに涙を流し感激し、いっぺんに幸福になってしまうんですね。これがあのお釈迦様とかイエス様の言われている不幸なものほど幸福であるということなんです。これをもうちょっと別の視点でですねご説明しますと、まあ幸福の4階建てっていうのを私言ってるんですが、まあ、何階かっていうのはちょっとまだ今の段階で言いますとまた少し混乱しますので、普通幸福っていうのはですね、まあある程度自分の体が健康で家族とかそう友人とかそういう人たちも周りにいて、まあ、お金もそこそこ安い納豆と卵とご飯ぐらい食べれると、まあ幸福ですよね。その幸福の条件っていうのをいっぱい持ってる人がいるんですね。まあ体がある程度健康で周りに親しい人がいて、それで卵と納豆とご飯でいいよっていう人はですね、不幸に陥る可能性が低いんですよ。っていうのは条件がもともと低いからですね。ところがお金はまあ1000万以上欲しいと、月あの年にですね、まあ、家もちゃんとした家が欲しい、家族もみんな良ければいい、友人も多ければいい、みんなから尊敬されてればいい、まあ、痛風でもないし、それからまあ健康だというような人はですね、そのうちの一つだけでも欠けるとですね、たちまち不幸に陥っちゃうわけですよ。例えば自分の少し余ってたお金を、まあ、2000万ほど株を買っとったら、その会社が突然潰れて、2000万失っちゃったと。もともと2000万っていう金はいらないんですけど、持ってるとそれでしょげて2年ぐらいはがっくりしちゃうわけですね。まあそれよりかはっきりしてるのは、例えば健康だと思ってたら、がんの検診に引っかかって自分はがんじゃないかと思って恐れたりする。一度に不幸になるんですね。そうするとですね、このまあ欲張りな人は不幸になりやすいっていうのがその原理なんですね。まあ、欲張りな人っていうのはまあいいことはいいんですよ。欲張りで自分で頑張る力も出てくるから悪いことだけじゃないんですが、しかしそういう人はですね、この幸福の条件とは20ぐらいもありますとね、もう必ずそのうち一つぐらいはそのうちダメになりますので、不幸に陥っちゃうわけですね。まあ、これがだから幸福だと思ってる人が突如幸福を築くには時間がかかるんですよ、そういう人って。だけど条件が20個ぐらいあればね、大きいテレビが欲しいだの、車も欲しいだの、健康でいなきゃいけないし、健康もがんとかそういうんじゃなくて、もうちょっとした痛風とかね、そういうので気がこうしょぼんとなっちゃうと、夫婦の間も良くない、下の息子がぐれた、山ほどありますからね、それ20個あなきゃ幸福にならないなんて人はですね、まず間違いなく毎日いつもいつも不幸の種に悩んでなきゃいけないんですね。ですから幸福の条件というのは少ない方がいいわけですよ。もう最低限、まあ夜露をしのぐ家があればいいと、卵と納豆とご飯でいいと、まあ、たまには病気するのも人間だからしょうがない、命もどこで尽きるか分かんないと思ってりゃですねまあ条件はあんまり欠けることがないんですね。だからまあいつも今が基準になってるから幸福っていうのは当てにならないもんだっていうのがまず一つあるんですけども、それが基礎ですね。まあ、幸せの複雑性の中では基礎の一つなんです。それから不幸の幸福の条件がいっぱい自分はあるっていう人は非常に気をつけなきゃいけないわけですね。幸福になる可能性、幸福から落ちていく可能性が少ない、多いもんですからね。そういうのをまあこのまんべんなく防ごうっていう方法として一つはあるんです。またちょっとこれについては難しいのでご説明しますけれども、何か打ち込むことがあるといいんですね。一つだけでも打ち込むことがある、それにずっと打ち込んでる、そうすると他のことがあんまり目に入らなくなっちゃうんです。で、打ち込むことは成功しても失敗してもいいっていうのが一番いいんですね。今オリンピックやってますが、オリンピックで金メダル取ったら幸福だけどなんて言うとダメなんですよね。オリンピックに出場する、まあそれも難しいですね。 まあ、オリンピックを目指して、まあ、それも難しいかな、まあ、県大会を目指して頑張ろうぐらいの打ち込むことがあるとですね、それはすごくいいと、まあ、そういうことになるわけですね。